本日はこの礼拝の後に第2回目のミニミニ収容会を予定しております。引き続き私たちの礼拝順序を整えていくためのその土台となる学びをいたします。どなたでもご参加いただけます。お昼を取らずに行いますので、なるべく短時間でやりたいと思っております。事情のお持ちの方もなるべくご参加いただけますように、皆さんで協力して時間は厳守したいと思いますので、安心してご参加いただければと思います。その準備をする中で、出会った言葉ですけれども、ある人は、私たちが礼拝を捧げる姿を通してこそキリストの福音というものは見る者に伝わることになるとさえ言っております。礼拝とはキリストの福音のその良き知らせに救われた人間の姿が一番見えるようになるところであり、それだから伝道の最前線だとさえ言われることがあるのです。それゆえ礼拝順序というのは、イエス・キリストの父なる神様の贖いの御業、そのキリストによる救いを表現するものでなければならないというふうに言われます。しかし、たとえ私たちが礼拝とは何であるかという学びを回を重ねて深めまして、今の私たちにふさわしいと思える礼拝順序を今後整えることができたとしても、しかしそれは将来にわたって変わることのない決定版となるわけではありません。礼拝を整えていく礼拝学の学びを皆さんに先んじて行っている私ですけれども、私がそこで一つ教えられていることは、私たち改革派教会はいつでも自分たちの礼拝順序を唯一無二のものとは考えなかったということであります。説教と聖餐、この礼拝の中心によって神様と出会い、またその神様の恵みに祈りと賛美によって私たちが応えるという、礼拝の最低限の要素を押さえておくならば、礼拝のその順序というのは時代によって地域によって変更可能なんだと、いろいろなパターンがあって良いのだとしてきました。だからといって自分たちの好きなように決めるものでもありません。聖書の言葉に従って、また自分たちの伝統を振り返りながら、我々が信じる福音にふさわしい福音がその順序によって見えてくるような一本筋の通ったそういう順序を整えることを目指します。しかし、繰り返すようですけれども、これが最善と思えるものを整えることができたとしても、いつでも自分たちはその礼拝改革において途上のものなんだと、そういうふうに改革派教会は理解してまいりました。世の終わりの前の途上を歩む、つまり完成前の私たちには、神様を拝むにふさわしい完璧な礼拝順序、その決定版というのは作り得ないのだと、そういうふうに理解してきたのです。もしかしたらどんなに努力しても、決定版を定めることはできないというのは、私たちの無力さを物語っているように見えるかもしれません。それはその通りです。しかし、その無力さ、不完全さは、それによって我々が神様を満足に礼拝できないということではなくて、実はその無力さ、不完全さの中にあっても、私たちの礼拝を喜んで神様に受け入れていただける、罪の許しと与えられた自由の裏返しであります。つまり、我々が決定場を持てないというのは、私たちには間違えること、完璧でないということが許されているということです。私たちの信仰生活、教会生活には遊びがあって良いのです。しかも、その遊びはたくさんあるのです。神の救いの御業を見えるものとして、整えていく、その形を整えていくということは、考えてみれば、この世にある人間のすべての営みの中でも、最も厳粛な営みだと言わなければなりません。しかし、なお、 その最高に貴重な技においてさえ、完璧でないこと、間違えること、いつまで経っても暫定的なもの、仮のものであり続けることが許されるんです。そうです。私たちに与えられている許し、自由っていうのは、礼拝にさえ与えられている許し、自由であり、だからそれは礼拝順序に限られたことではありません。その他すべては、ますます自由のうちに置かれているのです。私たちの信仰生活、キリスト者としての歩み全体、いいえ、私たち人間の歩みが、イエス・キリストによって大きな許し、大きな自由の中に置かれています。信仰は窮屈ではありません。キリストへの信仰に生きるからこそ、実はいろいろなこうでなければならないというこだわりから解放されて自由になってよいのです。本日与えられました聖書箇所において、主イエスキリストはこの我々に与えられている自由の根拠をきっぱりとした宣言として語り聞かせてくださいました。27節のお言葉です。イエスは人間にはできないことも神にはできると言われた。そうあります。まあ、小さな一文ですが、ここには二つのことが言われていると思います。一つ、人間にはできないということ。我々は不完全であるということ。もう一つは、神にはできるということ。神は必要なものを我々にお与えになるということ。私たち人間が一生懸命に求めながらも、決して自力では得られない宝を、何でもお出来になる神はお与えくださるということ。神様は、人間が決して自分の力では獲得できない神の国を永遠の命すら自由にお与えになることができるのだと、そう主イエスはおっしゃるのです。主イエスのもとにやってきた一人の人がいました。立派な人です。ある金持ちの議員だと言われています。この人が尋ねました。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか？彼は自分の最も欲しいものを神様からいただくために、私は何をすれば良いのですか？何をしたら望みのものを得られますか？主イエスに問いました。この人が最高の敬意を表しながら、主イエスに対して向き合ったというのは疑いのないことです。良い先生と呼びかけました。ただの先生ではありません。あなたは良い先生だ、素晴らしい先生、神様から選ばれた本物の教師だという思いを込めて、良い先生とお呼びした言葉であったと思います。それだけ鋭い感受性の持ち主でした。主イエスというお方のうちに生きた神の働きを感じ取ることができました。この議員は金持ちであったと言います。しかし、賄賂や不正にまみれた富で金持ちになったものではなさそうです。おそらく良いところの坊ちゃんだったんです。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだと、主イエスが彼に対して神の律法を要約してみせますと、この人はこういうことができました。そういうことは皆子供の時から守ってきました。良い育ちでありました。幼い頃より神の言葉に親しみ、実戒を代表とする神の戒めを重んじながら貧困法制な生活を作ってきたのです。道を踏み外すことなく、まっすぐに育ち、ユダヤ人の最高議会であるサンヘドリンのメンバーとなりました。マタイによる福音書では、この人は青年であったと言われてますから、本当にまっすぐ最短コースで、その道を歩んできたのです。最高の教育を受け、最上の人間の一人となることができたのです。ところが、その人が満足することができませんでした。自分にはまだ何か欠けたところがある。神に喜んでいただくために、最高の価値を実現するために、何か自分には欠けたところがある。もしも今日の聖書箇所を読みながら、 21節のこの人の主イエスへの応答の言葉、そういうことは皆子供の時から守っていましたという言葉を、自信家の傲慢な言葉だと聞くとするならば、それは少々意地悪すぎる読み方であるかもしれません。むしろこの人は、真剣に神の律法に向き合ってきたし、誰もが一目置く正しさを持ったそういう人だったと考える方が自然ではないかと思います。少し想像を膨らませるならば、今日の箇所の直前の箇所で、シュエスのもとに忍び子を連れてくることをその弟子たちがストップしたというのは、シュエスとこの議員の対話を邪魔させないようにするための弟子たちの配慮であったのかもしれません。とっても真剣にシュエスに聞きたいことがあるんだとやってきた。この身分の高い人の邪魔をしてはならない。弟子たちにも大事にされた人であったのかもしれません。シュエスの弟子たちのうちには、確かにサンヘドリンのメンバーも存在しました。その人たちから噂を聞いてきたのかもしれません。例えば、ヨハネによる福音書に登場するニコデモとか、ルカもまたその第23章で、アリマタヤのヨセフという議員がシュエスの弟子であったことを語っております。ここに登場する金持ちの議員も、そういう一人であったように思われます。シュエスの敵としてここに存在しているのではないのです。この人は、幼い頃から神の律法に従う、誰からも一目置かれる正しい生活を作りながらも、なお何かが欠けていると感じていました。安心することができませんでした。そしてそれは正しく鋭い感覚でありました。だから、シュエスのもとに来て尋ねました。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。シュエスよ、あなたにあって、私には欠けているものがあることを感じています。しかしそれが何なのかわかりません。何をすればよいでしょうか。何をすればあなたのような良さに私も生きられますか。真摯な問いです。熱心な求道の姿勢です。けれども不思議なことですが、シュエスは彼の真剣な問い、そしてそれを聞くべき方に聞こうとしているそのお言葉、呼びかけの言葉にブレーキをかけようとしておられるように見えます。なぜ私を良いというのか。神お一人の他に良いものは誰もいない。彼の尊敬のこもった良い先生という呼びかけに対するシュエスの拒否とも取れる応答です。不思議なことです。天において、父なる神と一つであり、その方のもとから送られたと福音書が語っている、この神の独り子には、良いという呼びかけの言葉こそふさわしいと私たちは思います。しかし、シュエスはここで、そのようなご自分に対する正しいと我々には見える尊敬を拒否しているように見えます。なぜ私を良いというのか、神お一人の他に良いものは誰もいない。けれども、ここにはポイント、理由があるのだと思います。この金持ちは、正しい言葉遣いでシュエスをお呼びしながらも、しかしその時彼の心に浮かんでいた、シュエスの姿に感じ取っていた、その良さというのは、実はまだシュエスの本当の姿を見抜けていない、その手前にある。まだまだ不十分な良さに対して語りかけた言葉ではなかったかと思います。つまり、シュエスに期待しながらも、その期待はまだ小さかった。まだ彼が抱いていたシュエスの良さというのは、あまりにも小さすぎたのだと思います。今日はこの点を深く掘り下げる時間はありませんので、結論だけ申します。彼がシュエスのうちに見た良さというのは、 自分が主イエスの真似をすることによって、神のお気に入りになるためのモデルとしての良さを見ていたのだと思います。良い先生、永遠の命を受け継ぐために私は何をすればいいのですか？あなたがその良いことを知っていらっしゃいます。その良いことを私に教えてください。私もその良いことがしたいのです。人間の生き方の目標として、モデルとして、シュエスを良い先生と呼んでいる。しかし、シュエスはご自分へのこのような近づき方を拒否されたのです。いいえ、拒否されたというよりも、それは不可能なことだとストップを命じになったのだと思います。なぜならば、この人がシュエスのうちに見て取ることができている良さとは、実はまだシュエスの良さのほんの一部分でしかないと思われるからです。シュエスの本当の良さとはどんなものでしょうか？それは、シュエスご自身が神お一人の他に良いものは誰もいないとおっしゃった、その生ける神の良さです。それは、私たち人間のモデルとなるような良さではありません。それは神の良さです。聖書の中には、こういう言葉があります。私の思いは、あなたたちの思いとは異なり、私の道は、あなたたちの道と異なる。天が地を高く超えているように、私の道は、あなたたちの道を、私の思いは、あなたたちの思いを高く超えている。私は神であって人ではない。そうです。神の良さというのは、私たち人間には真似できない神の尊い良さなのです。このような神と人間の深い隔たり、シュエスと私たちの乗り越えがたい違いをわきまえなければ、いくらシュエスを良きお方、尊敬すべきお方だと呼んでも、それではシュエスを正しく知ったことにはならないのです。使徒パウロもまた、ご復活のキリストに出会う前にこのお方を知っていたんだけれども、その自分の知り方というのは、正しい知り方ではなかった。肉に従った知り方に過ぎなかったと申します。キリストを、このお方を知るにも、間違った知り方がある。肉に従った知り方がある。そういう誤った知り方がここにあるのだと。もしもこのことをわきまえるならば、おのずとシュエスの22節のお言葉とそれに続いて起こった金持ちの議員の挫折。なぜその挫折が起こったのか。誤りなく受け止めることができるようになると思います。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。これを聞いた金持ちの議員は非常に悲しみました。大変な金持ちだったからだと言われています。ここで挫折が起きたのです。そしてこの挫折は神の裁きでありました。それまで彼は神の戒め、律法を一つ一つ数えながら、まあ自分はそれにそこそこ従っているなと思うことができました。しかし、シュエスのもとで改めてこの一つ一つの戒めが言い換えられたのです。この神の戒めが求めているもの、それは、持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けろ。そして私に従ってきなさい。これが神の戒めの心だ。そうすることが、あなたの知っている神の戒めを守るということなんだ。従えきれないのです。シュエスによって、 一つ一つの戒めに込められた神の思いをあらわにされるならば、持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさいと、その律法の心を分かりやすく言い換えて突きつけられるならば、つまずかずにはおれない。しかし、これは神の裁きによって起きた挫折でしたが、悪い挫折ではありません。むしろ必要な挫折でありました。改革者カルバンはこの聖書箇所を解きながら、次のような趣旨のことを言います。永遠の命を得るために何をすべきかという良き行いについて問いかけた、この人に主イエスがお語りになったことは、律法を完全に成し遂げない限り、誰一人神の前で義と認められることはないのだということ。つまり、小さい頃から守っていますという言葉が、もう言えなくなってしまう。小さい頃から守っていますじゃなくて、私にはこれは不可能です。そのことを教えること。そうして彼が自分の弱さに、神の御前における自分の小ささにしっかりと気づいて、信仰の助けにすがるべきということ。そのことを、シュエスはここで教えておられるんだとカルバンは言います。それは、聖書にもあります。使徒パウロの表現で言えば、私たちに罪の自覚を促し、キリストの恵みにのもとまで連れて行く養育係としての神の戒めの働きであります。だからこそ、ここに登場する金持ちの議員の挫折は、彼だけの挫折ではない。主イエスに叱られた偽善者の挫折ではありません。私たち人間のうちの最高の可能性を持ったものが、その最高の可能性ごと挫折した、そういう出来事であったと受け取るべきなのです。事実、その場にいた人々はそのように受け取ったのです。だから、大変驚いたんです。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。それを聞いた人々は言うのです。それでは誰が救われるのだろうか。この真面目な人の行いが永遠の命に届かないならば、一体誰が神に喜ばれる良い生活を作り、神からご褒美をいただくことができるのだろうか。そうです。ここで、人間が裁かれ、人間の可能性が閉じられたんです。私たち人間のうちの最もマシなもの、最も良いものか、ここで真正面から裁かれてしまったのです。それによって全ての人間が裁かれたんです。しかし、この人間の裁きの出来事は即座に恵みの出来事、本当に恵みの出来事でした。なぜならば、その恵みは次の言葉とともに、この裁きは次の言葉とともに語られたからです。人間にはできないことには、ことも神にはできる。人間の道が閉ざされ、神の道が開かれ。それが主イエスがここでなさったことです。そしてそうであるならば、この金持ちの議員と主イエスのやりとりを聞きながら、その言葉に横槍を入れるように語った28節のペテロの言葉はどんなに的外れなものであるか。この通り、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりました。そのやりとりを見ていた弟子たちは、この金持ちの議員よりも一歩進んで自分たちはこの主イエスの御言葉に従っていると胸を張ってこう答えたのかもしれません。安定した職を捨て、家業を捨て、それまでの つながりを捨て、私たちは主イエスに従って参りました。けれどもやがて、彼らも打ち倒されることになります。次週読むことになる31節以下の主イエスの十字架の予告の言葉を彼らはちっとも理解することができなかったのです。十字架の死に至るまで、自分を捨てて、主イエスが歩んでくださった神への服従の道を、そこにいた誰一人として共に歩み切ることができる者はいませんでした。主イエスが良きお方であり、その良い生き方を真似しようと。多くの者が志したかもしれませんけれども、誰一人、主イエスが歩み抜かれたその良さを歩み通すことはできませんでした。だから、そこでもまた弟子たちに対して同じ言葉が響くのです。それでは誰が救われるのだろうか。人間にはできないことも神にはできる。不完全であること、悲しんでいること、心が貧しいままであること、途方に暮れてしまうこと、いつまでも欠けたものであることが許されております。私たちにはできなくても、神にはできる。私たちができなくとも、神がしてくださいます。キリスト者の完全というのは、神の完全のことです。キリスト者の完全な服従とは、私たちは欠けているので、完全に神にお任せしてしまうということです。私たちは自分を見れば、いつでも不完全であり、子供の頃から成人していくに従って、成熟して自由になってくると思っても、また、年を重ねていく中で不自由になり、できることが少なくなっていく。また欠けたものになってしまいますけれども、しかしその不完全さ、その不自由さというのは、私たちが神に結ばれるときに自由であると言ってよいのです。そのことをわきまえるならば、29節以下の主のお言葉、はっきり言っておく。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受けるというこのお言葉の意味も新しい響きを立てて聞こえ始めてくるに違いありません。すなわち、この招きの言葉は我々に捨てる覚悟を問い、捨てることを強いている言葉ではなくて、私たちの家、妻、兄弟、両親、子供と私たちの間に割って入ってこられ、私たちの家、配偶者、兄弟、両親、子供を、神がお望みになるように、満足に愛することができない我々に代わって、私がその責任を引き受けると、そう宣言してくださる主イエスのお言葉として聞くことが許されるのです。神の国のために、神の国のためにそれらを捨てるもの。神の国とは何でしょうか？神の支配のことです。私たちの支配を手放して、それらの私たちが面倒を見なければならないと思っている自分の財産を、神の手にお任せすることであります。私たちの人生の運転手は、私から主イエスに変わるのです。今日の物語において他の福音書とは異なりまして、ルカはこの時徹底的に裁かれた金持ちの議員が非常に悲しんだけれども、悲しんで立ち去ったとは語っておりません。ルカの書き方によれば、 彼はなおそこに留まりながら、人間にはできないことも神にはできるとおっしゃった主イエスのお言葉を聞くことができたのです。私はできるということを捨てまして、神にはできるという主イエスのお言葉を聞き、主イエスの後ろに回ることが許されたのだと思います。何をすればよいか、何をしなければならないか、ねばならないから解放され、ただ神にはできる、その後ろに立つことが許されたのであります。私たちの礼拝も、私たちの信仰生活も、私たちの日々の歩み全体も、この場所から始まるのです。できない私たちの前を、すでにできる方が歩んでおられる。私たちと私たちの財産の間に、私たちと私たちの配偶者の間に、兄弟の間に、両親の間に、子供の間に、その方が割って入ってこられ、その方が先頭に立って、歩んでくださいます。その主イエス・キリストの後ろに、私たちは欠けたものとして、しかし自由なものとして、今日も静かに立たせていただくのであります。祈りをいたします。